常任委員会審査。はじめに総務企画委員会、委員長藤沢和重、副委員長鈴木和樹、委員水垣美幸、保坂直樹、稲川真嗣、小島真一、榎木戸絹代、赤木正則。12月11日に開催された総務企画委員会では、議案4案、内訳、条例議案3案、補正予算議案1案について審議し、議案第86号については、委員より修正案が提出され、全会一致で可決されました。また、修正部分を除く原案については、全会一致で可決されました。その他すべて原案の通り可決されました。議案第86号、令和5年度筑西市一般会計補正予算第6号、文書管理システム導入委託、文書管理システム導入支援委託、質問、文書管理システム業務委託の業者選定方法は？答え、公募型プロポーザルを実施する予定。提案内容と経費を総合的に判断して適切な業者を選定していく。公共施設照明 LED 化事業賃貸借。質問、この内容を可決した後、議会ではこの事業について改めて審議する機会はあるのか？答え、賃貸借契約のため、議会の議決に付すべき案件とはならないため、この件のみとなる。議案第86号、筑西市一般会計補正予算第6号に対する修正案の内容について、財務負担行為補正、後年度の支出予定をあらかじめ認めることのうち、公共施設照明、LED 化事業賃貸借を削除するもの。修正案提出の理由。執行部からの説明が十分になされているとは言えず、LED 化による削減効果の実績が提示されていない。そのため、今後改めて審議をする必要がある。修正案に対する意見。屋外 LED 化の実績、効果が出てから審議しても良いのではないか。もう少し時間をとって説明を受けながら進めてはどうか。ここまで総務企画委員会でした。次に福祉文教委員会。委員長中座俊和、副委員長二瓶正美、委員荒井悟、高田和弘、日高久恵、小倉ひとみ、大島茂、三浦譲。12月12日に開催された福祉文教委員会では、請願2件、議案11案、内訳、指定管理者議案2案、条例議案3案、補正予算議案6案について審議し、請願第4号については不採択、その他すべては原案の通り可決されました。議案第86号、令和5年度筑西市一般会計補正予算第6号、オンライン英会話授業委託。質問、委託の内容は？答え、小学5年生から中学生を対象にタブレット端末を利用して実際に外国の方とのコミュニケーションを通して英会話の授業を実施する。医療的ケア児支援事業。質問、医療的ケア児支援員の勤務形態は？答え、児童が登校してから下校するまでの7時間勤務を想定している。新型コロナウイルスワクチン接種事業。質問、新型コロナウイルスワクチン接種における副反応の報告はあったのか？答え、重大な副反応の報告はなかった。請願第4号、小中学校の学校給食費無償化と地場産食材の拡充を求める請願。委員からの主な意見。請願の内容については、すでに市長が明言しており、委員会では採択か不採択を判断するべきである。 請願第5号、脳脊髄液減少、漏出症、医療改善に関する請願。質問、指定難病における現状は？答え、脳脊髄液減少症の患者は多く存在し、交通事故からの発症が7割から8割であるため、指定難病としての判断が難しい。早急に難治性患者の診断基準を作り、研究を行い、指定難病へ追加をしてもらいたい。ここまで福祉文教委員会でした。次に、経済土木委員会、委員長三沢隆一、副委員長森正夫、委員塚田紗代、吉富康信、田中孝則、増渕真嗣、堀江健一、秋山圭一。12月13日に開催された経済土木委員会では、議案7案、内訳、アザの区域の変更議案1案、補正予算議案4案、指導路線議案2案について審議し、すべて原案の通り可決されました。議案第78号、アザの区域の変更について、質問、理由書に行政事務効率の向上を図るとあるが、具体的な効果は？答え、土地のアザが創意することで合筆ができない状態にある。アザを統一することで合筆が可能となり、登記簿上の地盤が減少することで、相続の手続きの簡略や手数料等が削減できる。議案第86号、令和5年度筑西市一般会計補正予算第6号、多摩戸一本松線整備事業。質問、補正を行う以上、工期短縮できなければ問題がある。効果の検証のためにも、ある程度道筋が見えてきた段階で、どの程度工期が短縮できるか報告願いたい。答え、道筋が立った際には報告させていただく。道の駅拡張整備事業。質問、自転車広場の移設についてどのようなメリットがあるのか。答え、既存の道の駅にある自転車広場の利用率が非常に低いので、遊具施設の整備に合わせ子どもたちが活用できるよう移設し、利用率の向上を図る。委員からの主な意見。遊具のトランポリンは子どもによって遊び方に差がある。激しく遊ぶ子、おとなしく遊ぶ子があると思われる。設計の段階で安全性も含めよく検討してほしい。ここまで経済土木委員会でした。常任委員会審査でした。